はようございます。今日の箇所ですね、僕は聖書の中で一番好きな箇所の一つでもあります。死についてですね、共に考えたと思うんですけど、子どもたちも一緒に考えて、子どもたち、死ぬってどういうことかな、死ぬってどういうことでしょうか。死ぬって嫌だね。死ぬって今まで生きてた人がさ、何の会話もできなくなるね。一人で、日本の風習ではみんなね、灰になっちゃうね、焼かれて。死とは何かっていうことでね、昔からテーマがあるんですけども、そのこう目に見える体がね、なくなっちゃう、腐っていくっていうね、そういうことを見ると、昔からそれに対するですね、慰めとしてですね、いわゆる魂は永遠だってね、そして死とは魂がこのですね、体から自由になれることだから喜ぶべきことだっていうね、解説の仕方があるんですね。で、それは知らないうちにキリスト教の中にも混ざり込んできている。魂の不死っていうことに関して、最近ですね、書店に行くとですね、例えばこのホモデウスだとかですね、これはデス、死とは何かという本が平積みにされている。これらの本で言われているのは、いわゆる魂の不死という考え方はどうなんだろうっていうね、いうことなんですね。でも聖書が言っている救いとはね、その魂が肉体から解放されるっていう話じゃないんです。魂が永遠に天国で行こうっていう話じゃない。聖書が言っている救いっていうのはね、私たちに新しい体が与えられてね、天の祝宴に共に預かることなんです。労働することが喜びに変わることなんです。みんな今お年を召した方、体がどんどんどんどん不自由になりますけれども、救いとはあなたがダンスできる体になることなんです。どっかでね、この肉体と体を肉体とですね、魂を分離したような二元論的な考え方がありますが、それは聖書の語る人間観ではないんです。そしてこのヘブル書ではですね、なんといわゆる見つかいっていうと、体がないから、肉体がないからね、とても自由なようなんだけども、今日の箇所では肉体を持ってる人間の方が御使いより素晴らしい面があるんだっていうことが強調されて、そういう面でちょっとね、今日のところは本当にいろんな意味で発想をですね、逆転させるところかなって思います。私たち体がね、だんだん衰えるっていうの嫌だよね。死っていうのはある意味で腐敗に向かうプロセスなんです。だから僕なんかもその腐敗に逆らうようにね、週に2度はスポーツクラブに行って体が腐敗しないようにと思うんだけど、それ以上にね、皆さん気をつけなければいけないことは何かっていうと、心が腐敗に向かうこと。これは恐ろしいですね。聖書では死は最後の敵と呼ばれる。そしてキリストのうちにあるものにとってはですね、体は弱っても内なる人は日々新たにされる。私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくっていう栄光へのプロセスなんだよっていうことを覚えたいと思います。2章の5節で書いてあること、これはすごいこと。神は私たちが語っている来るべき世を 御使いたちに従わせたのではないからです。来るべき世というのはいつも話す新しい天と新しい地です。これは俗に言われる天国とは違います。天国は今すでに存在している領域で、御使いたちが神に従っている。そして私たちは主の祈りでね、あの御心天におけるごくとうちにもなさせたまいって言いますが、あの厳密に言うとですね、天におけるように地の上にもっていうのは、この皆が聖とされるように、御国が来るように、御心が行われるようにって、この三つの祈り全てにかかってくることだと解釈できる。だからね、天において御使いたちが神に従っているように、この地で私たちが神に従うようにっていうのが主の祈りの根本的なものなんですけれども、でもね、来たるべき世界は御使いが治めるんじゃなくて、私たちが治める世界なんだ。私たちが栄光の体に変えられてイエス様と共にこの世界を治めるんだ。しかもですね、コリント第一の手紙6章3節によると、私たちは復活の後御使いをも裁くんだ。私たちは御使いを裁くんですよ。御使いの上に立つんだって書いてあるんです。それだけ私たち体を持った人間となってるってことは素晴らしいことなんです。皆さん体を持ってるって素晴らしいと思わない？だって食べてね、ああ美味しいなってね、愛しい人とハグし合うことができる、触れ合うことができるって、これはもう本当に体を持ってるからなんですよ。体のない幽霊のようになったらそれはできないんだ。だから人間に体が与えられているってことは素晴らしいことなんです。そして神様はその人間にですね、一人一人に心に留めておられるっていうのが詩編8編ね、それがこの2章の6節から8節で引用されている。神は一人一人を心に留めておられる、またこれを顧みておられる。そしてすべての人に栄光と誉れの冠を授けたいと願っている。これ私たち一人一人が神の形、イメージオブゴッドに創造されているという意味です。私たちは、ね、神様は目に見えないけれども、私たちは神のイメージとして神様をこの世界に表すために創造されているんだって言うんです。すごいことです。私たちはだから神の代理としてこの世界を治めるために体が与えられ創造されているんだって。ところが人間は自分を神の競争者としてしまって、その神の使命に逆らって世界を混乱に陥れられているということが言える。でそういう中で神様は救いをもたらすためにどうなさったかっていうとですね、なんとイエス様を私たちと同じ不自由な人間とした。イエス様についてはこのヘブル書では1章2節3節でね、イエスは万物の創造者、世界を作られた方、神の栄光の輝、また神の本質の完全な現れである、万物を保っておられる方なんだ、その神である方が私たちを救うために御使いよりも一時低いものとなったって書いてある2章7節で、そればかりかイエス様は蔑まれ、人々からのけものにされ十字架で死なれた。罪人の代表者として、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのかと叫ばれた。それほどにイエス様は低くなられたってことです。しかし神はこの死の苦しみを受けられたイエスを3日目に死の中からよみがらせ、この方に栄光と誉れの冠を授けてくださった。そしてイエスの死は 神の恵みによって全ての人のために味わわれたものであったと、イエス様の死の意味が同時に描かれている。イエス様の死は全ての人のためであった。後にヘブル書9章12節ではこうやって書いてある。イエスはご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられた。そして続けてですね、2章の10節で書いてあることは面白いことね。まず原文の順番では、神が万物の存在の目的であり原因でもある方と書いてあるね。世界はどこから始まりどこに向かっていくのか。世界は神から始まり神に向かっていく。で、私たちは神に向けて創造されたんだ。そしてその方にとってふさわしいこと、それは何かというと、多くの子たちを栄光に導く。神様の救いのご計画は多くの子たちを栄光に導くことにあるんだよ。そのために彼の救いの創始者イエスを多くの苦しみを通して完全なものとされたんだって。多くの子たちってのは息子たちと書いてある。神様は私たち一人一人をイエスと同じようなかけがえのない子供と見ておられるってことなんです。3世紀から4世紀にかけてですね、キリストが神であることを否定する誤った教えが広がった。それに対して正当的な信仰を守るために戦った人は、名前誰ですか？アタナシウス。僕このアタナシウスっていう名前は高校時代に、僕クリスチャンじゃなかったよ、だからアタナシウスって名前はちゃんと知ってました。真面目に歴史を勉強した人だったら、高校時代から未信者であったらみんな知ってるんです。アタナシウスってのは、ここにいる人知らなかったら恥ですよ、それは。クリスチャンなのにアタナシウス知らないとか言ってね。で、アタナシウスっていうのは三位一体論を守った人としてね、未信者でも知ってる人なんです。この人がですね、言葉の受肉っていうですね、80ページぐらいのですね、文章でこういうことを言ってる。言葉が人となられたのは我々を神とするためである。面白い、ね、言葉が人となったのは我々を神とするためである。言葉が人となったのは我々を神とするためである。面白いね。私たち神のようになったっていうことが罪だ、それはその通りなんですけどもね、我々が神となるっていうのは神のご性質に預かるものとされるってことなんですね。ペテロの手紙第2章4節ではこう書いてあるね。人間は欲望をもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるっていうのが救いなんですね。欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなる。言葉と呼ばれるキリストが人となって私たちと同じよう十字架にかかってくださったのは、この私たちがイエスと同じ神のご性質を持つようになる。私たちがイエスと同じ姿に変えられる。それが救いだって書いてある。そういう意味で本当に皆さんは救いを考えているでしょうか。キリストと同じ姿に変えられることなんです。でその上で出てくるのは、聖とする方も聖とされる者たちも全て一人の方から出ている。聖とする方ってのはイエス様でしょ。聖とされる者たちってのは私たちですね。全て一人の方っていうのは御父に由来する。だから同じ方から出ているという意味で私たちはイエスの弟妹なんだって言うんです。事実イエスは私たち一人一人をご自分の兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げると 12節で引用されます。この12節の御言葉はどこからの引用でしょうか。12節の御言葉はどこからの引用ですか。これは本当にうちの教会に沿っている人はみんな分かっててほしい。これは詩篇22編からの引用なんです。詩篇22編って最初の言葉は何ですか。詩篇22編の最初、これもごめんなさい、嫌み言うわけじゃないけど、これ知らないでクリスチャンと言えるのかって。詩篇22編の最初の言葉は、我が神我が神どうして私を見捨てになったのかっていうイエス様の十字架の叫びですよ。で、詩篇22編って神に捨てられた者としての苦しみ、嘆きの訴え。その詩篇22編の、ね、後半がね、あなたは私に答えてくださいましたと言って、その後ね、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げるという引用になっていくんです。詩篇22編22節です。だから詩篇22編というとある意味でキリスト用語なんですけども、イエス様がね、こうもう本当に人間の中のどん底に落ちて、そして我が神我が神と叫ばれた。でもそのイエス様の叫びが天にと父なる神に届いて、ね、神はイエスを3日目によみがえらせてくださった。そして復活したイエス様が、ね、神が私を復活させてくださったっていうことを弟子たちに語る、兄弟たちに語るっていう話で、これが引用されるんです。イエス様は今、ね、私たちのワーシップリーダーとして、神は、ね、私たちの嘆きの声を聞いてくださって私たちを救い出してくださるんだ、現に私は死の中からよみがえったじゃないかと言って私たちの礼拝をリードしてくださっているんだと、私たちを栄光に導くために。でその上で13節で、ね、私はこの方に信頼を置くっていう言葉が出る。これはイザヤ書8章17節からの引用なんですけれども、ね、これはどういう文脈かというとね、主が、ね、私たちから御顔を隠しておられる、御顔を隠しておられる主に向かって私はこの方に信頼を置くっていう引用なんです。で続けて、見よ私と神が私にくださった子たちはっていうのは、これも、ね、同じイザヤ書8章の17節18節からの引用ですね。でそこでですね、言われていることはですね、神のしもべと、そして神のしもべに従う子、私たち、だからイエス様と私たちが、ね、同じに世界に対してのこのミラクル、奇跡と見られている。イエス様と私たちが同じように世界にとってのミラクル、奇跡なんだ。どうしてかというと、皆さんも主に、ね、叫んで、あなたの祈りが主に届いた、あの人の神はすごいっていうふうな、皆さんも同じミラクルなんです。だからイエス様が私たちを一体のものとして見ておられるっていうことが、見よ私と神が私にくださった子たちはっていうことの意味なんです。イエス様がよみがえったときに、ね、ヨハネの福音書によると、一番最初にイエス様がご自身を表したのは誰ですか。マグダラのマリアという女性、ちょっと素性が明らかじゃない、軽蔑されていた女性で、そのマグダラのマリアにイエス様は弟子たちへの男の逃げ、それまで逃亡した男の弟子たちへのメッセージを託しましたね。その時にイエス様はマグダラのマリアに向かってこうおっしゃったんです。私の兄弟たちのところに行っ って、だからイエス様は復活した後ですね、おじけづいた男の弟子たちを私の兄弟たちって呼んだんです。そして私は私の父でありあなた方の父である方のもとに登る。天の神様はおじけづいてる男の弟子たちのお父さんだって言ってた。それほどにイエス様は私たちを、ね、一体のものとして見てくださる。真の指導者はね、本当にイエス様が私たちにとっての兄となったっていうことは、私たちと同じ苦しみを体験してくださったっていう。例えば火の中に飛び込む救助隊の指導者がですね、火の中をくぐり抜けた体験を持っていないなら、どうして隊員に指示することができるかということです。同じようにイエス様は私たちと同じ苦しみを体験されたことが14節で、子たちが皆血と肉を持っているので、イエス様もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと記している。世界の創造主であられる方がご自分を低くして私たちと同じ血と肉を持つからとなった。これは王様が奴隷になることよりもはるかに驚くべきことです。血と肉を持つっていうのは、飢え渇く体になる、病気になる体になる、やがて死んでいく体、不自由な体を意味します。神にとって唯一できないことがあると言われる。何ですか？神にとって唯一できないこと、それは死ぬことです。だから神が何で人となってくださったかというと、死ぬことができるためなんです。イエス様は死ぬことができるからとなってくださって、それでこう永遠に私たちと私たちが味わう死のどん底の苦しみを味わってくださった。で、なんで人間が死に支配されるようになったんですか。それは創世記3章によるとね、人類の母エヴァがですね、蛇から誘惑された。その時、その木は食べるのに良さそうで、身に従わず、その木は賢くしてくれそうで、好ましかったと。要するに、おいしそうだな、いいな、これ食べると賢くなれるんだって、っていうその欲望に促されて、木の実を取って食べたってことなんです。それ以来、私たちの滅びっていうのは、欲によって滅びるっていう原則がある。欲望によって滅びる。人間の腐敗っていうのは、あのね、こう欲望に打ち勝つってのはなかなか教えじゃ打ち勝てないんです。だから癒しがたいほどに人間の堕落は進んでしまった。それで神はご自分の御子を世界に使わせてくださって、私たちと同じ腐敗する体を持つ、欲望に、ね、左右される体 を持ってくださった。で、それは何かというと、私たちのこの体がね、欲望の奴隷じゃなくて、私たちのこの体がキリストと同じ栄光の姿に変えられるために、まずキリストご自身が不自由な体を取ってくださって、死んでよみがえって栄光の姿、栄光の体を与えられた。同じように私たちも今不自由な体だけどもね、キリストと共に死んで、キリストと共によみがえって栄光の体が与えられる。そのためにイエス様は私たちと同じ体を持ってくださったんだ。そしてそれによってですね、何が起こったかというと、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ばし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれた人々を解放してくださるためだった。イエス様はご自分の死によって死の力を持つ者を滅ぼした。死の力を持つ者とは悪魔だ。悪魔は私たちを死の恐怖の奴隷にしてるんだ。死の恐怖の奴隷ってのは何だと思います？世の中にはね、あれですよ、こう死にたいっていう人いるでしょ。だけど死にたいっていう人も死の恐怖の奴隷になってるんですよ。何だと思います？ 死とは何かというと、すべてを失うことなんです。あなたが築いてきたものが全部失う。それから死っていうのは一人ぼっちになることのシンボルなんです。なんで死にたいっていうほど苦しむのかっていうと、みんなからね、バカだ、汚いとか言って、あざけられ、罵られ、孤独だからです。悩んでるからです。悩みとは何かというと死に象徴されるものなんです。だから本当に死を望んでいる人は実はね、心の底で死を恐れているんです。失うことを恐れているんです。バカにされることを恐れているんです。相手にされないことを、仲間外れにされることを恐れているんです。それが実は死の恐怖に奴隷となっている人々なんです。そういう人々を神はキリストにあって解放してくださったってこと。たびたび言いますが、福音は何で広まったかってね、アタナシウスが書いてるんですけれどもね、ローマ帝国は紀元300年頃までね、クリスチャンを絶滅しようと必死だった、ね、クリスチャンは皇帝を神として崇めないから。ところが殉教者の血が流されるたびにクリスチャンの数が爆発的に増えてしまった。なんで殉教者が出るたびにクリスチャンが増えるのか。それに対してですね、紀元198年、ね、イエス様の時から160年ぐらい経った後のテルトリニアンスっていう人がですね、こんな文章を書いています。圧政者に向かって書いたんですけど、いかにあなた方の残酷さがより手の込んだものとなったとしても、それはすべて何の役にも立たない。それはむしろ我々の宗教の魅力となっているんだ。苦しめれば苦しめるほど実は福音の素晴らしさが輝くんだって言ってる。あなた方が我々を刈り取れば、その都度我々の信者は倍化する。だからローマ帝国がクリスチャンをね、100人殺したと思ったらすぐに200人に増えるって言うんですよ。どうしてかっていうと、キリスト教徒の血は種なんだって。血が流されば流されるほど芽が伸びるんだって言うんですよ。あなた方によって死に定められるやいにゃ、我々は神によって釈放されるって、そう言った。日本は迫害でキリシタンがいなくなったね。だけどあの時の、ね、迫害はすごく手が込んでいた。何かというとね、殉教させないようにしたんです。殉教っていうのはかっこいいから殉教させないようにするためにあらゆる手段を尽くしたのが日本の江戸時代の迫害なんです。あれ世界一流の迫害ですねでもローマ帝国時代は殉教の姿を見るとですね、みんなね、すごいな、あの人はもう死を乗り越えている、来たるべき世の命に生きているっていうことで、みんなこう死を乗り越えた命っていうのを自分を得たいなって思って憧れていくようになったって言うんです。ですからね、私たちはね、いや死なんか怖くないよとか言ってね、それは死を知らないだけなんです。死っていうのは恐ろしいものなんです。それは最後の敵なんです。その最後の敵を私たちはキリストと一体となることによってそれに打ち勝つんです。あらゆる宗教は、あらゆる、ね、教えは、その教え、死の、ね、恐怖を別の形で麻薬のようにですね、なくそうとしているだけであって、でも実際はやっぱり死は怖いんです。私たちは知らないうちに死の恐怖に奴隷、だから失うことの恐れ、ね、仲間外れにされることの恐れ、体が腐敗することの恐れ、頭が機能しなくなることへの恐れ、忘れられることの恐れ、全部死の恐怖なんです。そういうものから私たちはキリストによって打ち勝つんだよってことなんです。でその上で16節の文章、こんなふうに訳した方がいいかな。 それは明らかにイエスが御使いたちに注目するんではなく、アブラハムの子孫に注目してくださった、こう助けるっていう注目する、イエス様は御使いよりも人間の方を大切に思ってるんだよっていう言葉なんです。すごいことで、そのために17節こういう順番で訳すことで、そのためにイエスは全ての点で兄弟たちと同じにされなければなりませんでした。それは神の御前への憐れみ深い忠実な大祭司となるためであり、民の罪をあがなうためでした。人間の場合の兄っていうのはね、皆さんお兄さんがいるってのは便利よ。お兄さんがいるってのは大抵ね、この学校に行ったらどういう振る舞いをするかって大体お兄さんから習うことができるでしょ、ね、でその近所のね大人との付き合い方もお兄さんから習うことができるんです。お兄さんを持ってるってのは素晴らしいことだね。お姉さんでもいい、まあ、とにかくですね、イエスは私たちにとって兄となってくださったってことは、イエス様は私たちの、ね、苦しみをあらかじめ体験して私たちの先駆けとなってくださったってこと。でそのためにイエス様は私たちが味わう、ね、悲しみ痛みを全部ご存知だ。だからイエス様は憐れみ深い大祭司となったんだってことを言ってる。憐れみ深い忠実な大祭司、それは頼ってくるものを裏切らない真実です。アタナシウスはですね、キリストがローマ帝国にもたらした変化をですね、こんなふうに語っています。十字架の印によってあらゆる魔術は終わりを迎え、あらゆる魔法も無力にされ、あらゆる偶像礼拝も荒廃させられ、放棄され、非理性的な快楽は終わりを迎え、全ての人は地上から天を見上げている。キリストの素晴らしさがあらわにされた結果として、キリストの素晴らしさと出会ったらみんな生き方変わっていった。偶像礼拝やめなさいって言われたって、言われなくたって、イエス様を知ったら偶像礼拝なんかバカらしくなってきたって言うんです。戦いの神や快楽の神にうつつを抜かすんじゃなくて、キリストの教えに帰依するやいねや、不思議なほどに心を差し抜かれたかのように、みんな残虐行為を捨て、平和と友愛への思い、友愛への思いを持つようになった。不思議なほどに定説と魂の徳によって悪魔に打ち勝つように変えられた。それはイエス様に触れたことによって。だって実際皆さんもそうじゃないですか、ね、人となった神イエス様を知ったら誰が偶像を拝みたいって思うんですか。これみんなに起こったことですよ。人となった神を知るっていうことはすごいことなんだ。私たちの発想が変わるんですよ。しかもイエスが大祭司となったのは民の罪をあがなうためだったっていうんですが、ね、普通大祭司は、ね、動物を生贄とするのに、この誠の大祭司はなんとご自身を生贄として、ご自分の血を民の罪のあがないの代価とされたんだ。だからアタナシウスは続けてこう言ってる。主の死はすべてのもののための身代金であり、この死によって隔ての壁が取り壊され、異邦人の招きが実現し、イエスは一方の手で旧約の民を、もう一方の手で異邦人かなる民を引き寄せ、我のために天への道を開いてくださった。イエスは十字架に登って空中で死ぬことによって天への上昇路を開いてくださった。天への上昇路というのは、私たちは皆栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることをおできになる。イエス様はあなたの痛みを、あなたが欲望に惑されてしまうっていう弱さをイエス様はご存知なんだ。孤独の痛みをご存知なんだ。 その時にイエス様が一番悲しむことは何だと思いますか。イエス様が一番悲しむのは何かというと、あなたが強がることです。あなたが自分の悩み、ね、孤独への恐れ、お腹が空くことの辛さそれをね、認めずに強がること、それを認めて私たちお祈りする。あ、神様心配なんです、みんながなんか私に、ね、嫌な目を向けてるような気がするんですとかね、お腹が空くと私はイライラするんですイエス様とか言ってね、私は自分の仕事がなんか完成できないんじゃないかと思って不安なんです。自分が味わう不安は全部イエス様が分かってくださることなんだ、それをそのままお祈りするっていうことがイエス様何よりも喜んでおられること。私たちは自分の弱さを認めないと、知らないうちに自分のね、あの感覚っていうのは腹の底にね押し込まれる、腹の底に押し込まれると、それが、その恐れがあなたを駆り立てる、ネズミのように、ね、自分の痛み悲しみを意識化しないと、意識化しないとそれが体の奥底に眠ってあなたを駆り立てる、不安によって駆り立てられるってのはそういうことです。だから私たちは本当に神の御前に自分の痛み悲しみを表現する必要がある。で、何よりもイエス様は死の力を持つ悪魔と戦い勝利を得てくださった。だから私たちは本当に死の力に打ち勝ってくださった、孤独の力に打ち勝ってくださった方、病の力に打ち勝ってくださった方、腐敗する力に打ち勝ってくださった方に全てのことをお委ねしてお祈りできるんだよということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。私たちは知らないうちに、無意識のうちに死の恐怖の奴隷とされています。それは失うことの恐れ、仲間外れにされることの恐れ、自分が忘れられることの恐れ、自分の体が朽していくことへの恐れ、すべての恐れのシンボル、それが死の恐れです。私たちがキリストとつながることによって、その恐れから解放されることを覚え感謝します。ただその時に私たちは強がってはなりません。どうかあなたの御前に自分が感じている恐れ不安を正直に告白し、イエスの御霊聖霊を受けて、聖霊によって全てに勝利することができますよう思ってください。イエス様の御名によってお祈りします。